Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
どうも、1P 川崎です。
どうも、2P 長谷川です。
この番組はかつてゲーム少年だった 1P 川崎と 2P 長谷川の2人がゲームにまつわる様々な話題で古きを訪ねて新しきを知る番組です。
はい、
ということでブライトビットブラザーズステージ66です。
66、
はい、今回のテーマはカエルのために金はなる、
はい、
ということでですね、これ、うん、私実は遊んだことないんですね。
あら、名前は
聞いたことあります。そして評判がいいことも聞いています、
うん、おお、やっぱり噂にはなってるんですね、
はい、なので今回は長谷川さんが選んだテーマということなんですけども、これ長谷川さんも当然当時プレイしてた。
当時ではないんですけどクリアはしています、
うん、あ、そうなんですか。
はい、僕もですね、はい、面白いよっていう噂を聞いて、うん、後からやったゲームの一つなんですね。
ほうほう。
で、僕の中にレトロゲームブーム時代っていうのが2回ぐらい来てるんですけど、
うんうん、
2回目の方かな、うん、今3回目なのか。じゃあ
結構最近ですか。
いや、
そうでもない。
それでもそうでもないですね、
うん、でも発売されてからだいぶ経ってからっていうことです
ね。そうですね、発売当時は全然気づいてませんでしたね、うんうん、はい。
いや、これね、私もだから名前はねすごくインパクトがあるんで、
うん、
何かの折につけ聞くんですよ、
うん、そうですね。
で、よく聞くのが流れ、音楽がいいっつって。
音楽いいですね。
で、これ今回ゲームボーイなんですね、このタイトル。
そうです、そうです、そうです、うん、ゲームボーイがね少し前に話しましたから、うん、じゃあゲームボーイのタイトルも何か話そうかなということで、
はい、うん、ゲームボーイの回話した後にね、
はい、
ゲームボーイのタイトルも面白いのたくさんあるから楽しみという感想がありましたけども、
うん、
これゲームボーイタイトル第1弾ということですかね。
ああ、そうなりますね、確かに、うん、
ちゃんと一本取り上げるのは初めてということですね、
はい、
じゃあ今回はカエルのために金はなるの話をしていきたいと思います、はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
Days of Life with Games Brightbit Brothers。
1992年の9月14日、まあ、任天堂から共同開発としてインテリジェントシステムスの名前があるんですけど、うんうんうん、まあ、これは任天堂のタイトルだとよく。
そうですね。
はい、あるところなんですけれども、はい、うん、まあ、いつもの座組って感じなのかな。ゲームボーイで出てまして、うんうん、任天堂側が歌ってるジャンルは、変身ギャグベンチャーっていうことになってまして、ま
あ、そんな名前なんや。
これじゃね、ちょっと伝わらないので、
うん、
まあ、近いものとして挙げると、アクション RPG だと思います。うんうん、
なるほど。
ただ、遊んでみると、うん、変身ギャグベンチャーっていうのは、わかるんですよ、
う
ん。
ほうほう。
で、まあ、それは、おいおい説明していくんですが、
はい、
まあ、作った人たちの話を先にすると、
はい、
プロデューサーの方が、加納誠さんという方で、
はい、
メトロイドのコンセプトデザインとかシナリオを担当してて、
あ、そうなんですね。
有名なところがですね、
うん、
ミスターゲーム&ウォッチってわかります？あの、ゲームウォッチの黒いシルエットの人、
はい、
あれデザインして方らしいです。
すごい。
うん、
じゃあかなり任天堂でも古株の方ですね。
はい。なのでこの方はもう引退されてますが、
すげえな。
まあ、ちょっとのっけから話がそれますけど、
うん、
この方がちょっと一線から退いた後に久しぶりに戻ってきたタイトルとして、
うん、
任天堂時っていうゲームがあるんですけど、これ知ってます？
任天堂時？
これね、
うん、
DS だったかな。なんかね、
普
通に買えないんです、これ。
あ、任天堂の何かに入会してたら買えるってやつ？
そう、確かそういうやつ。で、
うんうんうん、
その出た当時は僕も知らなくて、うん、後々なんかでちょっと知ったんですけど、
うん、
任天堂時の任天は任天堂の堂で、
はい、
堂時は、あの、主天堂時とかの堂時、
はいはい。そうですね。
で、任天堂時っていうゲームで、
うん、
これにすごい何年ぶりかの現場復帰で関わられているっていう情報が出てきて、久しぶりに任天堂時を思い出したんですけど、これ結局やったことがない、どうやったら遊べるのかもわからないんですけど、
はい、
まあそういうゲームが あったんですよねって、まあ知ってる方もいるかもしれないで、ちょっと。
あのね、その、任天堂が非売品のゲームをプレゼントしてたやつは覚えてます。
うん、そう、なんかいくつかあったんですよね。
私一個持ってます。
え、なんすか、チンクルのバルーンファイトですか？
いや、叫ぶゲーム、みんなで叫んで攻撃するっていう。
へぇー、そんな。
え、何やったっけな、叫ぶレインやったかな。
へぇー、そんな。ワギャンみたいな。
そうそうそうそう。非売品のゲームが、ポイント、うん、何かのゲームを買ったらついてきて、うんうんうん、あ、絶叫戦士、叫ぶレインってやつ。
へぇー、ちょっと後で調べてみます。
はい。これ DS のゲームや
ん。そうそう、DS のそういうゲームっていくつかあるような気がします、
ね。うん、そうそうそう。
はい。まあそういう方がプロデューサーを務めていて、
はい、
シナリオはですね、うん、ファミコン探偵クラブシリーズの坂本さん。
そう、これ私もね、ちょっと今回調べてびっくりしたんですよ。
そうなんですよ。
ねえ、うん、もうついこの前ね、
はい、
遊んだばっかりですけど、これ坂本さんがシナリオやってるってだけでぐっと遊びたくなります
ね。でしょ？
うん。
これね、いい味出てますよ。
やっぱりか。
うん、
そうか。
で、
うん、
オープニングで話した良いと噂されている音楽。
はいはいはい。
これは戸高和美さんという方がやってるんですけれども、うん、この方はですね、うん、動物の森シリーズのサウンドディレクション
をやって、すごい、これまた。
で、動物の森をやってる方はわかると思うんですけど、
うん、
トタケケってキャラがいまして、この方の名前は戸高さんということで。
出たよ。中の人やったんや。
はい。まあ、モデルと言われているようですが。で、この方のね、経歴の中で、僕が一番、うん、ああ、わかるって思ったのが、
うん、
DS 本体のシステムサウンド担当されています。
それ、あのね、本体サウンド担当するって、よっぽどの人ですよ。
ね。
うん。
絶対耳に残ってるはずですよね、こういう。
すごい人ですよ、そこを担当する方というのは。もうイメージ決める人ですからね、そこのね。すげえな、さすがやな。
まあ、こういう方たち
で。いや、メンツすごいですよ、これ。
作られている。
ちょっとレジェンドチームやんか。
ものなんですけれども。まあ、こういうのは抜きにしても非常におすすめなので。
いや、もうがぜん興味出てきましたね。
はい。ぜひやってほしいんですけど、うん、物語としてはですね、はいはい、ちょっと任天堂のページを読んじゃおうかなと思うんですけれども、うん、はい、憧れの姫を救うため、熱血王子が大冒険という見出し。で、
なるほど。
1992年に発売されたゲームボーイ用のアクション RPG です、うん。ゲロニアン軍団に捕らえられたティラミス姫を助けるため、うん、おだてに乗りやすい主人公の王子が、ミルフィーユ王国を舞台に笑いと涙の冒険を繰り広げます。
あ、
というゲームなんですけれども。
なるほどね。
うん。主人公はサブレ王子。サブレ王国の王子。で、ライバルとして、最初にですね、寸劇を、うん、ちょっと繰り広げる相手がいまして、それがリチャード王子っていう、
ほうほう、
ライバルの王子がいます、
うん。
で、ミルフィーユ国のティラミス姫が危ないというか、うんうんうん、まあ、ミルフィーユ王国にゲロニアン軍が攻め入ったという方で、
うんうんうん、
リチャード王子が駆けつけていったので、うん、まあ、じゃあサブレ王子もライバルとして負けてられないから助けに行くっていう話なんですね。
ほうほうほう。
だからゲーム始めると最初、リチャード王子と、なんか模擬戦というか、
うんうん、
練習で戦ってるとこから始まって、そういう話が入ってきて、うん、リチャード王子行っちゃったから自分も追っかけるみたいな感じで物語がスタートしていきます。で、ゲームのシステムなんですけれども、
うん、
大きく分けて2つの画面構成で作られていて、
うん、
見下ろし画面型の状態と、
はい、
真横のよくあるアクション、マリオとかみたいな。
うん、
だから、ゼルダの画面とマリオの画面を行ったり来たりすると思ってください。
ほうほうほうほう。
で、フィールドでの操作は、十字ボタンで王子を移動して、
うん、
あとカーソルの選択に十字ボタンを使う。で、A ボタンでセリフのページを送ったり、コマンドを決定したりっていう。うん、まあ、あとは B ボタンで戦闘中断とか、アイテムしまうとか、
うん。
で、スタートボタンでアイテム選択画面を呼び出したりとか。
うん、
っていう感じで結構オーソドックスな作りになります、うんうん。で、ダンジョンに入ると横画面になるんですけれども、
うんうんうん、
その場合、十字ボタンの、まあ、上を押したらどうなるかっていうと、まあ、王子が上を向きます。
ほ
ー。ちょっと上向いたりするんですけれども、あと、まあ、出入り口のとこでそれやると外に出るっていうね。
ああ、なるほどね、
うんうん。で、看板の前でそれやると看板を読んでくれます。
なるほど。
じゃあ、下を押したらどうなるかっていうと、しゃがみます。
ほー。 リンクの冒険ですな。
そうですね、うん。で、左右で移動して、あと押せるブロックがあるときは横ボタンでぐりぐり押していくと、
うん。
じゃあ、ボタンは何に使うかっていうと、A ボタンでジャンプします。
うん、
B ボタンは戦闘が一応あるので、
うん、
まあ戦闘中断とかに使いますね、
うんうんうん。
で、スタートボタンでアイテム選択切り替えっていうのは変わらないっていう感じですね。まあこのボタン操作で2つの画面でお話を進めていきます。
うんうん、
まあ、システムの基本としては、
うん、
ミルフィーユ王国をどんどん冒険しながら、うん、数々のイベントをクリアして、
うん、
まあ、それに伴って物語が進んでいくという感じですが、
うんうん、
特徴として、
うん、
経験値の概念がありません。
お、ロープレイなのに？
はい。
うーん、
じゃあどうやって強くなっていくかというと、
うん、
装備できるものが剣と盾があるんですけれども、
はいはい、
あとですね、3種類の石があるんですね。ライフストーン、うん、パワーストーン、スピードストーンという3つの石があって、これで各種ステータスが上昇しますと。
なるほどね。
お話を進めていくと、
うん、
用意されているその石があって、
うん、
あ、ライフが上がった、ハートが増えたとか、
うん、
今までなかなか倒せなかった敵がすぐ倒せるようになったとか、
うん、
そういう感じでパラメータが上がっていきます。
うんうんうん、
それ以外にもですね、
うん、
フィールドでの行動範囲を広げるアイテムっていうものもありまして、わかりやすいとこで言うと、木があって、この先行けないよっていうことで、うん、ノコギリが手に入ったら、ノコギリできると。
ゼルダ的な謎解きっぽいのもある。
はい、そうです。
うん、
で、ノコギリが、まあ、他のアイテムもそうなんですけど、
うん、
道具屋で買うんですけど、
うん、
何回分って買い方するんですよ。どういうノコギリなんだって感じなんですけど。
消費するってことね。
そうそうそうそう。
うん、
13回分いくらでエースみたいに売ってますよ。
なるほどな。
あと、ツルハシとか、
うん、
パワーグローブっていうのがあって、これ、うん、でっかい石を押せるんですけれども、
うんうんうん、
まあ、あと、温泉卵ってアイテムとかね。ここら辺を使って、超えられないところを超えていって、どんどんこう、
ね、行動
範囲を広げて物語を進めていく。
成長の仕方はやっぱりゼルダっぽいんですね、じゃあね。
うんうん、
ゼルダも経験値ないですからね。
はい、
うん。
これが基本のシステムになってまして、うん、もうちょっと掘り下げていくと、
うん、
じゃあ戦闘は敵に触れると戦闘になります。
なるほど。
フィールドに敵がいます。シンボルエンカウントって言えばいいかな。
うんうんうん、
なんで避けることもできますが、うん、特徴はですね、コマンド選択とかがありません。
あら。
どうなるかっていうと、敵にバーンってぶつかるじゃないですか。
うん、
そうすると、藤子不二雄先生お得意の雲みたいな、ボカボカボカって殴っている。
え、マジっすか？
はい。敵とボカボカやってるエフェクトの雲みたいのが出てきてですね。すごくいい効果音のバスバスって音がして、相手が攻撃して自分のが減る、バスバス、相手が減る、みたいなのを繰り返していって、
交互に攻撃してる。
はい。
うん、
先に亡くなった方が負け。
何それ？
できることは戦闘中断することですね。B ボタンで中断っていうのはここで。
すごいな。
使うんですけれども。
中断っていうのはいわゆる逃げるっていうことですか？
はい。逃げとですね、アイテムを使うっていうのもできるようになっていきます。
うん、そっかそっか、は
い。
なるほど。
3種類の石がありますよって話したじゃないですか。
うん。
ライフストーンは、まあわかりますよね。ヒットモイントが増えると。そうですね。ハートが増えるんですけども。
うん。
パワーストーンも攻撃力が増える。わかりますよね、
うん。
スピードストーン、これ何なのかっていうと、
うん。
これが上がってる状態で戦うと、
うん。
バスバス自分、バスバス自分、
うんうん、
バスバス相手、みたいな感じになります。
うん、
戦闘可能回数が増えるって言えばいいかな。こういう戦闘システムなので。
変わってますね。
変わってますよね、
うん。
オートバトルというか。
なるほどな。
うん。だから王子と敵が自動的に攻撃と暴挙を繰り返して、どちらからの体力がなくなるまでやるという非常に男らしいタイマン勝負を。
確かに経験値がないわけですからね。
はい。
戦闘シーン凝っててもしょうがないというか。
うん。
じゃあ戦闘したら何のメリットがあるんですか？
アイテム落としたりとか。
うん。
はい。そういうことがあるので、うん、まあ、避けていっちゃってもいいです。
そうですよね。
お金を落としたり、うん、ハートを落として回復できたりとかするので、やってもいいんですけれども、全然シンボルエンカウントなので、避けていってもいいです。うん、 で、はっきり言ってですね、
うん、
物語に沿って、ちゃんと剣を取ったり、三種の石を集めてれば、
う
ん、戦闘で困るようなことはないです。
ですよね。
はい、
相当、その、簡単というか、
はい、
幅広い人が遊べるようになってるんですね、これ。
分かってきてますね、
うん。
そういうことなんですけども。
ね、そういうことですよね、
はい。はい。ここで負けてしまうっていうことは、
うん、
何か取り忘れてるなっていうことになるんですね。
なるほどね。
はい。どこかで何かやってないんじゃないかなと思います。そう思うはず。僕はやっててそう思った覚えがあるんで、
うん、
すごく強くなるとですね、
うんうん、
敵に当たった瞬間敵が弾き飛んだりするんで。
あ、なるほど。
なかなかこれも気持ちいいんですけども、これたまにはね、他のゲームでもこういうシステムのあったりしますけど、
うんうんうん、
もう強すぎるっていう表現でね、これがなかなか爽快なんですよね。うんうんまあこんな戦闘システムなんですが、
うんうん
う
ん、
まあそうなってくると他のところに面白さを、比重を置いてるのかなって感じじゃないですか。
そうですね、うん。
まあそういうわけで謎解きなわけですけれども、
うんうん、
このゲームの特徴として、変身システムというものがあり
ま。言ってましたね。キャッチコピーで言ってましたね。
はい。まあどういうものかというと、
うん、
物語が進んでいくとですね、
うん、
王子がカエルとかヘビに変身できるようになります。
はい、あ、ここでやっと変身が出てくる。
はい。
うん、
で、それぞれの特徴を踏まえて、
うん、
適宜切り替えて物語を進めていってくださいという作
り。この変身できるというのは、その、お話の中で理由は出てくるんですか、これ。
出てくるんですよ。
さすが。
そこはちゃんとしていて、
まあ
これはね、ちょっと遊んでほしいので、
ネタバレになるんですね。
そう。
なるほどね、
うん。もうシステム外のことはもう言いたくない。
いや、いいです、いいです、なるほど。
王子は、まあ、3種類の形態があるわけですけれども、うん、まず、カエル、う
んはいはい。
何ができるかというと、ジャンプが高い。
うん、
で、あと、水中で行動できます。
なるほど。
で、面白いのがですね、
うん、
敵に虫っているんですよ。虫型の敵が、
はいはい。
で、これにぶつかるとですね、
うんうん、
食べます。
へぇ。
で、体力回復できます。
すごいな。
うん。思い切ってますよね、これね。
うん。
うん、で、一方、普通の敵。
うん。うん、
まあ、ゲロニアン軍とか、いるんですけれども、
うんうん
う
ん、
そういう敵には滅法弱くてですね。
まあ、カエルですもんね。
はい。で、うん、特に蛇も敵でいるんですけど、もう叶わない。
いや、そう。だからそこが不思議だったんですよ、私も。カエルとヘビって、まあ、天敵じゃないですか。
はいはいはいはい。
だからその両方に変身できるっていうのがね、
うん、
面白いなと思って。
はい。
うん、
まあ、こんな特徴を持ってて、
うん、
じゃあどうやって変身するのかなっていうと、
うん、
まあ、ある事件をきっかけに王子は、水に入るとカエルに変身するようになります。う
ん、ランマー二分の一や。
言うと思った。
うん。いや、それは我々の世代で、そのシチュエーション持ってこられたら。
まあ、そうですね。
あ、そう。
はい。水に入るとカエルになります。で、水中行動ができるので、まあ、そのまま進んでいけるという感じになってますね。で、次、じゃあ、ヘビ。
うん。
ヘビと会話ができるようになります。
なるほど。
言わなかったですけど、カエルだとカエルと会話ができる。
あ、そうね。そりゃそうやわ、
うん。うん。で、狭いところを取り抜けられるようにな
ります。あ、ヘビですからね。
うん。これが謎。弱い敵をブロックにすることができる。
うん、ああ、これもいかにも謎解き用の能力ですね、これ。
そうなんですよ、
うん。
噛みつくのかな、かなんかすると敵がドローンって感じでブロックに確かなるんですけれども、
うんうん、
まあこういう能力があって、
うん、
まあ一方通常の敵に弱くというね、
うんうんうん、
まあここから変えると一緒なんですけれども、
なるほど、
もうちょっとデメリットがあってですね、ジャンプ力がもう極端に落ちます。
這うことがメインですもんね。
そうです。だからまあ、うん、本当狭いとこに入って、ていく用形態と、
なるほどなるほど、
まあブロック作る形態っていう感じかな、うん、これがヘビで、じゃあどうやって変身するのか、
うん、
これ伏線回収ですけど、
うん、
温泉卵を食べて変身する
どういうことや
ねえ、どういうことなんですかね
はあ、面白いな。
で最後が、
うん、
最初でもある人間ですね、人間状態、うん、これがまあ一番通常の状態なんですけど、
うん、
当然一番攻撃力があって、
うんうん、
まあ逆に特殊な能力はないと、まあ人とは会話できるという感じですけれども、蛇になってたり、
うん、
カエルになってる状態で、
うん、
どうやって人間に戻るかっていうとですね、
うんうん、
まあ一つは敵に化けて、
うん、
宿屋に運ばれることね、宿屋じゃないか、 病院だったかな、このゲームだと。
じゃあ、わざと敵と戦って負けるってこと？
はい。これが一つの手なんですけど、
うん、
オーソドックスな手としては、
うん、
幸せの果実っていうアイテムを食べるとですね、
うん、
画面がふにゃふにゃふにゃってなって、
うん、
気がつくと人間に戻っていた。
あ、そういうアイテムがあるんです
か？はい、あります。うん、まあ、これで人間に戻ることができるので、うん、この3形態をうまく使っていけないところをどんどん超えていくということで、途中で話したノコギリとかね、ツルハシとか、うん、そういうアイテムを。
ああ、結構じゃあなんか謎解きはいろいろありそうな感じですね。
あります。
うん、
そういうのを手に入れて、いけるようになるところもあれば、
うん、
この洞窟の先に行くには、ヘビになっていくしかないみたいなところもあるという感じで。こうやって物語をどんどんどんどん進めていくっていうようなゲームですね。
Brightbit Brothers。
まあ面白いところをじゃあ話したいんですけど、
うん、そうそう、そのみんながね、評価が高いっていうのがね。
まず音楽。確かに音楽すっごくいいんですよ。
うん、
で、僕が好きなのは、セリフですね。
ほ、うん、
で、これはですね、
うん、
力を絶対入れていると思うんですよね。
うん、
で、それがわかることがあってですね、
うんうん、
ゲームボーイでは珍しく、
はい、
漢字混じりのテキストなんですよ、このゲーム。
あら、ああ、そう、珍しいですね、それは。
はい。だから、やっぱりその、漢字を交えることによる表現力の幅っていうのがあると思うので、
うん、
で、もう一個ですね、
うん、
フォントのサイズが、二つというか、その、大きいサイズの文字っていうのを用意してるんですよ。
へえ、なるほど。
だから、まあ、事件が起きてびっくりした時とかって、その、大きいサイズの文字が出てくるんですよね。
なるほどな、そういうことか。
うん。ゲームボーイっていうスペックの中で、ここに力入れてるっていうことは、
うん、
やっぱり物語だったり、セリフに、まあ、比重を置いてるというか、大事にしてるっていうことだと思うんですよね。
まあ、やっぱり、その、ロープレイと言いながら、
うん、
経験値がなくて、レベルがないというのは、やっぱお話に力入れてるってことですもんね、だって、ね。
そうなんですよね。
うん。
うん、やっぱり漢字があると、文章が読みやすいし。
うん、ちなみに、それ、ルビとかあるんですか？
いや、確かないけど、そんな難しい漢字じゃなかった。
いや、簡単な漢字だけで、成り立ってると。
うん、ただ、やっぱり感情表現が豊かだし、
うん。
まあ、本当大文字で驚き表現とかって、
うん。
なんかすごく効いてるんですよ。
う
まいなって思うかなの。多用しない。
なるほど。
ここ一番のところで使ってるイメージがあって。
メリハリがあるんですね、
はい、
ちゃんとね。
そうなんですよ。
うん、
で、これがもうすごく気に入ったところの一つなんですけど、まあそれに近いんですけど、世界観も変わっててお気づきだと思うんですけども。
そうですね。
うん、その、なんていうかな。まあ、川崎さん大阪の方ですけど、
うん、
大阪とはまたちょっと違う関西の悪ノリ的な感じがあるというか、
うん
うん、なんかその、まあ、これが任天堂らしいなとも思うんですけど、
うん、
坂本さんの味なのかもしれないですけど、
うんうんうん、
例えばね、僕すごい気に入ってるのが、
うん、
道中に水晶玉みたいのがあってですね、うん
はいはい、
それに触れると、ヒットポイント全回復するんですよ、
う
ん、
おーお
ー。このゲーム経験値もないんですけど、
うん、
お金は一応あるんですけど、
うん、
お金に対してすごい希薄なんですよ、このゲーム。
あ
ーちょっとここも後で話しますけど、で、その全回復する玉がポイって置いてあるんですけど、
はい、
洞窟とか入るとあるんですけど、
うんうんうん、
これの名前がイケイケ玉って言うんですよ。
どういうことや？
このセンスなんか、ちょっとね、カズケ、そっちもやってないって言うから分からないかもしれないですけど、
うん、
マザーにちょっと似てるんですよ、このセンスが。
ああ、そういうこと。あ、なるほどね。
うん。ああいうセンス。
あーはーはー、うん、やっぱ全体的にちょっとコミカルなんですよね。
そう。コミカル。
ニンテンドー公式のキャッチコピーがコミカルな感じだったんで。
そうそうそう。
うん。
そうなんですよ。
うん、うん、
イケイケ玉ってすごい良くないですか？なんかその、イケイケ玉って聞いて、ヒットポイント全回復って分かる人は多分一人もいないんだけど。
なるほど。
触ってみて、全回復したら、イケイケだなって思うと思う。
そうですね。確かにね。分かる分かる。
このセンスすごい、僕はすごい気に入って。
ちょっとでも久々に聞きましたね。
うん、
昔の言葉ですね。
そうそうそう。それはあります。
最近言わないですもんね。うん、
そう。
私たち若い時はイケイケって結構言葉流行ったんですけど。
うん、そうなん
です、ね、今言わないですよね。
そう。だから、懐かしい。そうだな。当時遊んだ人と、その、ちょっと時間が経って遊んだ僕とでは、ちょっと受け取り方が違う可能性はあるんですけど。
いや、でも当時流行ってたんだと思いますよ。
そうそう。
その言葉は。
うん。あと、その、戦闘を中断して、
はい。
アイテム使うことができるって言ったんですけど、
うん。
これはちょびっとネタバレになるんで、
うん。
遊ぶ人はちょっと30秒ぐらい飛ばしてほしいんですけど、うん。あのですね、物語上ちょっとわさびが必要になるんですよ。
ああ、食べるわさびね。
そう、食べるわさび。あの、綺麗な水で育つわさびを取ってきた後にわさびが買えるようになるんですが、
うんうんうん、
これ何の役に立つんだって最初思ってたんですけど、
うんうんうん、
戦闘中にわさびが使えるんですけれども、
う
ん、敵に投げつけるですね、
うん、
敵が痺れるっていう。
はあ。
使い方があるんですよ。
はあはあはあはあ。
で、もう完全にお話を進める上のアイテムだと思ってたから、
うん、
これ見つけた時に、もうすごくこう、もうなんかつまんないギャグ言ってるみたいで嫌ですけど、もうすごく痺れるというか、うん、あ、こんな使い方できるんだ
って。そうかそうか、本来ならただのフラグ立て用のアイテムだと思ったら、戦闘にも使えたと。
そう、実は使えた。
そういうことか。
もう絶対使えそうにないじゃないですか。
確かにね。なんか、むしろ使ったら体力減りそうですもんね。こうなんか辛いとか言ってね、うん、あ。
だけど、途中で話したノコギリみたいに何回分だよって言ってるんですよ。
あ、そっか。消費回数あるってことは、じゃあなんか使えるってことですもんね。
そう、そういうことですよね。
そういうことか。
うん。
そこでちょっと分からせるきっかけはあるんですね。
そうそうそう。ちょっとね、少ないヒントではあるんですけれども。
なるほど。
そこに疑問持って見つけたら、非常に楽しいという感じ。
あーはーはー。それはでも遊び心があるというか。
そうそう。ああ、そう。いい言い方しますね。そう。遊び心が、そう、全体的にあるんですけど。
なるほどな。
あとは、まあ、わかりやすいとこだと、うん、とある炭鉱夫グループが出てくるんですけど、
うん、
この人たちの名前が、
うん、
火山オールスターズっていう。
すごいな、親父ギャグみたいな。
ね、
うん、
いいですよね。なんかこう、
いいですね、
罪のないギャグですよね、これ、ね。
いいですね。いや、いいですよ。意味わかるしね。
うん。そうそうそう。
うん、
まあこういうのが、これもほんと一部、うん。こういう面白いことがいっぱい散りばめられてて、で、まあ、じゃあ分かんないと進まないかって、まあそういうことないんですよ。だから本当に遊び心、単なる遊び心なんですけれども、こういう独特の、まあ、ネーミングセンスだったり、
なるほどね、
パロディネタっていうのがあって、
うんうんうん、
埋蔵金をずっと探してる人とかいたりして。
それね、あの例の、うん、まあまあ確かに、任天堂に関係の深い人ですよね。
そうですよね。だからそういうのが、まあ、割と、こう、クスッとさせてくれるっていう。
いいですね。
うん。だから、戦闘の簡素化とかね、経験値を排除してるっていうのは、うん、やっぱりこの、世界観だったり、セーフだったり、っていう、うん、要するにお話を楽しむことをメインに作られたゲームだから
そうですね。
ですね、
うん。そういうことですね、
うん。で、人と話すっていうのも、ドラクエとかだと A ボタンとかを押して話すじゃないですか。
うんうんうん、
まあ最初の頃は話すっていうコマンドもあったし、
うん、
でああいうのがなくてですね、僕は結構いいなって思ったのが、やった時に印象深かったのが、うん、その人にぶつかると自動で話してくれるんですよ。
ああ。なるほど。
うん。まあ、狭いとこだとみんな話しかけてくるからちょっと
疑
ったいんですけど。
うんうん、
ただね、そういう自動化というか、その、ある意味、アクシデント的に人の話も聞けるわけですよね。そのボタンを押して話すって、こっちが狙ってやっていかないと絶対話さないわけだけど。うん、
なるほどね。
こういう、なんかすごく潔くさっぱりさせていてですね。で、そういうのもやっぱり、お話を楽しむゲームっていうことで作られてるのかなと思うと、
うんうんうんうん、
最初に言った任天堂が歌ってる変身ギャグベンチャーっていうのも、
なるほど。
そう、なるほどになる。
そうやわ。RPG じゃないものだって。
そうなんですよ。
そうやわ。アドベンチャーなんやな。
そう。
テキストアドベンチャーなんや。
うん。
どっちかっていうと、なるほどね。
うん、で、まあね、システムに変身要素が入ってて、
うん、
そのアドベンチャーと言わずギャグベンチャーって言っちゃうあたりが、まあ、物語ってるというかね。
そうね、
うん。結構ね、なんかしっくりくるんですよ。この変身ギャグベンチャー。
わかる。いや、そっちの方が正しいですよ。
そう。遊んだ後だと、すごくよくわかる。
うん。さすがにその任天堂が公式でつけてるだけのことありますね。
うん。うん、まあ、こういうゲームなんですけど、僕があと気に入ってるのは、
うん。
程よさ。っていうか、
はい、
まあ言ったら二つの画面構成で、
うん、
その分の操作性があるわけじゃないですか。
うんうん、
だから ゼルダとマリオって言い方しましたけど、
うん、
複数のジャンルが混ざっているわけですけど、
うん、
それがなんか歯ごたえなくはないんだけど難しすぎもしないんですよ。
うん、
なのでなんか非常に程よくて、でその複数ジャンルが混ざっていることによって飽きが来ないというか。
なるほどね。
うん、あのやらせすぎちゃうと多分飽きちゃうというか面倒臭くなっちゃうんですよね。うん、
その謎解き自体は。トップビューでもサイドビューでもどちらでも起こるんですね。
起こります。
なるほど。
うん。そのすべてが僕にとってはすごい程よくて。
なるほどね。
簡単すぎず、詰まることも別になく、みたいな感じで。
もうそのバランスって任天堂って感じしますよね。
確かに。
うん。
なんで、その、ギャグの部分とかが、割とこう、楽しむ余裕がこっちはあるんですよね。
うん。
なんかめちゃくちゃ難しいゲームやらされといて、ふざけたこと言われても、
わかる。
いや、作ってるあなたたちと俺とで今、気持ちに溝すげえあるからって、なるじゃないですか。そう。
そんな場合じゃねえよ。
そう。
わかる。
だから分かってるなってちょっと上からの言い方ですけど、
うん、
そういうノリのゲーム作った時に、
うん、
難しくしないのって、いいなって思ったんですよ、やった時ね。
おそらくですけど、これ聞いてる感じだと、トップビューはゼルダの伝説の初代で、
はい、
サイドビューはリンクの冒険のイメージなんですけど、
そうですね、もうちょっと高低差を使って、
あ、そうなん
や。謎解きがあるので、
はい。
王子が上を向くって言ったじゃないですか。
はいはいはい、はい。
その状態でするジャンプと普通のジャンプで微妙に高さが違ったはずです。
へえ、そんな細かいことしてるんや。
うん。
はあ、ははあ。もともとその画面だけ見ると、
はい。
ゼルダとかのような、その、ちょっとテクニックが必要なアクションを要求されるゲーム、
うんうんうん。
というイメージもあるんですけど、
うん。
そこの敷居をもうめちゃくちゃ下げて、お話に注目してもらうというのが、花からもうコンセプトとしてあったんですよね、多分。
うん。これはあったんじゃないかなと思わせる。
作る過程でそうなったわけじゃなく、
はいはい。
ね、初めからそういうお話ありきの感じしますよね。だからこそアドベンチャーなんでしょうね。
うん。
やっぱり。
なんかそう感じさせるバランスだし、完成度なんですよね。うん、そのやっぱりお話だけ見ていくと、うん、まあ飽きが来る可能性があるわけだけど、そこにアクションをちょっと交えた謎解きだったり、
うんうんうん、
アイテムを入手することでの成長で行動範囲が広がったり、
ね、
途中で言ったように敵を弾き飛ばすほど強くなったりっていうご褒美というか。
動きはアドベンチャーゲームよりだいぶ多いですもんね。うん、キャラクター動かしたりとか。自分でそのパズルとしてキャラを動かして謎を解くというのはアドベンチャーゲームであんまりないパターンですから、
うん、そうなんですよね、
うんうんうん、
このゲームすごく好きなので、
うん、
ひいき目線のレビューになりますけど、うん、そのやっぱりサブレ王子の成長物語なんですね、
う
ん、でそういうのを描いていく中でその、うん、自分が強くなるっていうのは、
うん、
割と直感的に成長感じれるじゃないですか。倒せなかった敵が倒せるとか、
ねうん、
だからじゃあお話を楽しんでほしいんだったらアクションいらないじゃんって言えばそうなのかもしれないけど、
うん、
アクションがあるからこそ感じれる成長っていうのもあるのね。
あるある当然。
はい。なのでそこら辺を使ってるのかなと、うん、そういうのも加味しつつ成長物語を描いているのかなって感じさせてくれるようなこう一本筋が通った完成度の
高さ。ああそういや。むしろね、その経験値がないとかレベルがない中で、
うん、
どうやってそのプレイヤーに成長した感じを感じさせてるのかなというのは気になるんですけど、それはお話の部分でってこと？それとも謎を解くというところで成長したというのを感じさせてる？
お話でもあるし、謎解きでもあるし、うん、その、うん、独特のターン制バトル。
あ、そこでも感じられるんですね。
強くなった感あります。
そっかそっか、弾き飛ばしたりとかしますもんね、
うん。
なるほどね、そうか。
本当はこれはちょっと遊んでもらわないとわからないんですけど、このドラえもん的なバタバタした戦闘がですね、
うん、
サウンドの良さも相まって、楽しいんですよ。
うん、へぇ、うん、
だからシンボルエンカウントなんだけど、強い状態だと、結構ぶつかりに行きたくなるんですよ。
なるほどね。別に戦わなくてもいいけど、あえて戦いたくなる。
うん。うんうん
やっぱそういうとこもちゃんとしっかり作ってるんですね。その、このゲームの評価が高いというのが、
うん、
ゲームシステムだけ聞くと、そのゲーム部分は、ロールプレイングなら一番核となる戦闘部分がね、
うん、
めちゃくちゃあっさりしてるから、
はい、
じゃあそこがこのゲームの評価の部分ではないんだなと思ったんですけど、
うん、
それ以外のところにあるんですね、じゃあね。その独自性とかも含めての評価なのかな、やっぱ。
そうですね。で、 やっぱり、その、一本道なので、うん、まあ、そこまで迷わないんですよ。
そうか、その、途中でプレイヤーの選択肢で変わるとか、そういうわけではないんです
ね。あ、ないですね。うんうんうんうん、だけど、お話の起伏がすごくうまいんですよね。ここは、やっぱり。探偵クラブでも出てると思うんですけど。
やっぱ坂本さんらしさが出てるんですね、
うん、なのかなと思うんですけど、で、テンポがいいんですよね。
うんうんうんうん、
で、複数のジャンルの遊びが混ざってることで飽きないし。
なるほどね。
で、それらのしっかりした作りなのに、うん、こう出てくるセリフとかは気が抜けてるんですよね。で、気の抜けたことをすごく丁寧に作ってることが伝わってきて、まあ、今風に言ったら、エモいになるの？こういうの。違うのかな？まあ、すごく良さがあるんですよ。そこに、独特の。だから、ちょっとマザーとかに本当に近い感じがあって。
なんか、あれじゃないですか。ちょっと藤子不二雄的な感じなんじゃないですか？もしくは、手塚治虫とか。ね、ブラックジャックとかってすごくシリアスな中にもこう、コミカルなことが入ってたりとか。
そうですね。
しますけど。
そういう感じで言うと、ちょっと、藤子不二雄先生。
ああ、やっぱそっち。
感がある。
ね、うん。
なんでかっていうと、手塚治虫のブラックな部分ってすごくブラックなものが出てくるじゃないですか。
確かにね。そうか。そっちはないんですね。
そう。だけど、藤子不二雄先生のブラックって、ちょっと隠れてるじゃないですか。
うん、ああ、なるほど。なるほど。はいはい。まあ確かにそうやわ。ああ。確かにそうやわ。
あの感じ、あれ。
なるほど。
僕は任天堂ってそういうとこあるなーっていうのは好きなんですけれども。
わ、
うんうん、
かるわかる。
ちなみにマザーもそういうとこがあるんですよ。
ああ、それはなんとなく聞いててわかるけど。
うん、そうなんですよ。ただ、そこら辺が好きな人は、ぜひ遊んでもらいたい。今、バーチャルコンソールで買えるし、今回買えるのために金はなるを。話したのはですね、ちょっと早く話したかったんですよ。で、なぜかというと、任天堂スイッチにゲームボーイのソフトが来るようになるらしく、
はいはい、あ、言ってましたね。
はい、
あれですよ、任天堂オンラインに加入していると、はい、毎月もらえるゲームがあって。で、今はファミコンとスーパーファミコンのね、
はい、
タイトルがダウンロードできるようになると、
はい、
そこにゲームボーイが加わるぞという話があるんですよね、
は
い、
そうなった時にね、これは来る可能性が高い、
は
い、
それはまだ予測なんですね。
予測です。
うん、でもわかるわ。
リメイクされてないんですよこのゲーム。
わかるわ、長谷川さん。それ私ね、今回この話とこのメンツ聞いたら、来ますよこれ。
でね、それがありそうな未来で、僕が来てほしい未来はですね、夢を見る島出たじゃないですか、ゼルダ、
はいはい、
あのシェーディング、あの画面でもう一回作ってほしいんです。
あ、そういうことね。
そう、結構夢を見る島のあの絵作りって、当時あったあのブロック状のゲームっていうか、フィールドのゲームとかって、それこそ初代ゼルダとかもできればあの絵でまた作ればいいじゃんと思って
ん
ですよね。
わかるわかる。
で、ただゼルダが出るよりは、このタイトル、彼のために金はなるが、あの見た目で出てきたらすごい合うと思うし、
確かに
今の子供がやっても多分楽しいんですよ。あの今風に話とかちょっと変えたりはしなきゃいけないかもしれないですけど、ゲームとしては絶対楽しいと思うので、なんかそうなったらいいなーっていう。
いや、なくはないですよ。今の任天堂ね、それこそファミコン探偵クラブリメイクしましたから、あるかもよ。
確かに、ね、あったらいいなっていう。
ゼルダもほら、初代のゼルダすごく綺麗になったじゃないですか、あの、スイッチで、
はい、
確か 3D になってめちゃくちゃなんかフィギュアが動いてるみたいなゼルダ出てましたけど。
そうそうそう、それが夢を見る島、ね。
あ、そうか、あれが夢を見る島か。そうか、そう、あれ。ありえますよ。
夢を見る島も、ゲームボーイのゼルダですけど。
あれ、そうか。あれゲームボーイなんや。
そう。
そうや、そうや。
ゼルダの中でも、ちょっと独特なんですよね。夢を見る島。うんうんうん、ちょっと変な話なんですよ。
あの、ちょっとあれでしょ。ムジュラがちょっと入ってる感じ。
そうそうそうそう。うん、それよりだったり、その、ニンテンドーの他のタイトルのキャラが出てきたりとか、なんかちょっと毛色が違うんで、ああいうのがね、ああやって出てくると、ちょっと、いろんなことを期待しちゃうなっていう。
まあでも、リメイクの前に、その、任天堂オンラインで、このゲームボーイ、タイトルの中にはかなり高確率で来そうな気がします。
しますよね。
うん。
まあ、出てほしいなと思ってる人も多いと思います。
いや、もう間違いなく多いでしょうね。これ、本当に遊んだことない私でも、すごく耳にするタイトルですし、評価が高いことも聞いてますから、ファンがすごく多いんでしょうね。だってこれ、一作だけでしょ。
そうなんですよ。
で、リメイクもされてないですよね。
はい、されてないです。だから、バーチャルコンソールに来たぐらいじゃないですか。
それでこの人気ってすごいな。
そう。だから、こう、手つかずの、 土地なんですよ、ここは。
まあ、で、あえて何もしなくてもずっと人気があるっていうことなんでしょうけど、しかもこれ調べたら、海外で出てないんですね、これ。
そうなんです。そうそうそうそう。
これ外国の人からしたら悔しいというか羨ましいんじゃないですか。
まあそうかもしれない。なんか、噂が聞くけど、でしょって思ってる人いるかもしれないですね。
う
ん、
ねえ。まあすごいあのマニアの人は遊んだりしてるんでしょうけど。
いやー、本当にね、お話も面白いし、
うん、
そこに添えられた曲もいいし、ドット絵もやっぱ上手いんで、
うんうんうん、
ま
あ、
本当に文句つけるとこないです、これは。
そのね、一般的な人たちの評価が高いっていうのはやっぱりそのお話なんですか、やっぱり。
だと思います。
ああ、やっぱり。ああ、うん、じゃあもう、私もね、もうファミコン探偵クラブ、この間やったばっかりですけども、坂本さんがシナリオを言うなら、それはもう面白いに決まってるでしょ。
うん。で、うん、多分ね、
うん。
15時間かかんないんじゃないかな。
まあ、確かにレベル上げとかないですもんね。
そう。うん。
うん。
そんな時間かかんないから。
でも、レベル上げなくて15時間やったら結構長いけど。
なんか、どのくらいかかったかな。僕、2回クリアしてるんですけど。
うんうんうん。
その、ゲームボーイでやって、
うん、
先輩にすごいプッシュされてですね、やってみたんですよ。女性の先輩だったんですけど、
うんうんうん、
やってみなよ、これ面白いよ、ハセピーって言われて、なんで、なんかその人しか呼ばないあだ名。
あだ名じゃないやん、それ。
うん、
え、それね、長谷川さん、これ、ちなみに、ゲームボーイのカセットを買おうと思ったら、プレミアついてるんですか？
いや、これついてないです。これ買える。
あら。
うん。
え、それは、やっぱ数結構出たんですか当時。
出たんだと思います。
おお、
うん。あの、箱付きとかで買うんじゃなければ、大したことないです。
あ、そう？
はい。
じゃあ中古でも全然買える。
買えます。買えますし、うん、バーチャルコンソールで 3DS とかで買うんであれば、うん、400円ちょっとぐらい。
うん、あ、そうなんや、
うん。なんで、そういう意味では遊びやすいですよ。うん、今すぐでも遊べ
る。いやーでも来るな。これ来るわ。
来る気がしますね。
来る来る。いや、来るよ。
うん、
この人気と、このスタッフ陣。で、何より、任天堂のタイトルということはですよ、
うん。
許可取らなくていいですからね。
そうですね。そりゃそうだ、
うん。
うん。
他のね、メーカーだと、そのメーカーに許可取らないとダメですから、
うん。
これ、転んじゃいます。話題性としても十分でしょ。これバーンと来たら。
そう。M ボーイのタイトル来るようになったんだって。
ね。
思ってもらえるようなタイトル。かな。まあ他にも、ね、
そうでしょう、
いろいろあるとは思いますけれども、まあでも僕のおすすめは 3DS、うん、やっぱね、元が携帯機なんで、
そういうことか、
携帯機で遊ぶのがいいんじゃないかなと思いますけどね。はい、
いやでもこれいろんな意味で楽しみになってきたので、うん、とりあえずちょっとそのゲームボーイタイトルダウンロード第1弾の発表を見てから考えようかな。そこでもし来なかったら、あの中古で買ってもいいですね。
はい、いいと思います。
そうなんや。出るな、これ。多分。
これマジで面白いですよ。
出る出る。出ますよ。これやわ。みんなそのゲームボーイのタイトル何来るやろ言うてたけど、これ来るわ、絶対。一本。多分、2、3本来るはずやから。
僕、これと、うん、あ、でも、あれが出ちゃったか。魔界闘士サガクは、コレクションが出ちゃったのか。
あ、そうですね、
うん。
私もあれだと思いますよ。テトリスとこれとは来ると思いますよ。
あと、まあ、マリオランドかな。
ああ。
まあ、そこら辺が。
硬いな。硬、
うん、
いな。
いや、でも、マリオランド、テトリス、カエルって並んでたら、
うん、どう？エグいけどな。確かに。いや、嬉しいとは思うけど、
うん。誰でも遊べるテトリス。やっぱりマリオ。それとマニアックな、まあね、人気作っていうのできたら面白いですよね。いやで
もゲームボーイのテトリスって、やっぱりそのテトリスの中でもちょっと違いますからね。
うん、
思い入れが。今更テトリスかえとは思うけど、やっぱりね、そこは、う
ん。無料ならね。
多分、日本人が一番遊んでるテトリスはゲームボーイのテトリスですから、
ですよね、きっとね。
そう。
うん、
楽しみやな。
Days of Life with Games. Brightbit Brothers.
では、そろそろエンディングなんですけども。
はい。
今回も、長谷川さんのレトロゲームプレイレポート。
はい。
よろしくお願いします。
ねえ、よくタイトル間違えないですね、毎回。すごいですね。はい。新創世記ラグナセンティですけれども。
はい。
現在、人の言葉が私わからないということ で、ね、動物の言葉はわかるらしいことがわかり、うん、鶏に聞いた海岸にある動物の村ってとこに向かいました。
はい。
で、さっき、なんか、岩山みたいなとこでおばあさんが、とか言ってたじゃないですか。
うん。
で、まあ、行けるとこが訓練所とそこしかないんで、そっちの方に行って、見たらですね。うん、まあ、おばあさ んは行くたんびにこうヒットポイントを回復してくれる感じになるんですけど、まあ、あの山の上の方にウサギがいて、
うん、
そこからさっき行けなかったんですけど、
うん、
ウサギと話せるようになりまして、
おお、そっか、そっか、そっか、
はい、主人公があることを覚えます。
お、
なんだと思います？ウサギと話して覚えること。
ジャンプ。
それ。びっくりしません？この主人公14歳になるまでジャンプをしたことがなかった。
マジか。
うん。
すごいこうバリアフリーなとこ住んでたんでしょうね、多分
ね。ねえ。剣は振り回してるけどジャンプはしたことがないっていうね。
偏った生活してる。
逸材なんですけれども、そのウサギに、まあ勇気を持って飛べ、みたいなこと言われて。
うん、すごい。な、師匠？え？
ジャンプを覚えました。
へえ、すごい、かっこいいウサギや。
で、
うん、
進めるようになりまして。
へえ、そんな基本動作教えてくれるの？
そう。なんかこう、ね、なんていうのかな。ナチュラルに変ですよね、このゲーム、ね。
なるその、カエルのために鐘は鳴るに似てるかなと思うけど、うん、よりちょっとこう、へんてこな世界というか、
ね。こっちは天然だと思います。
ですね、なんかそんなにしますね。うん、そうそう、まさにそう。考えられてるというよりは、
うん、
なんか、
ね、
気づかず自然にそうなってる感じがするな。
あ、急に人間の言葉がわからなくなったんだという、この盛り上げ、フックに出会った後に、
うん、
ジャンプを覚えるっていう、この抜け感というか。
なんかすごい独特、でも忘れないですよ。一度遊んだら忘れないですね、それ、
うん。
大人になってから言いますもん、絶対。こんなゲームあって、つって。
ね、そうそう。まあ、動物の住む村の海岸にね、なんとか行けまして。まあ、ここには、あの、セガといえば、青いハリネズミがいるんですけれども。
え、出てくるんですか？
うん、出てました。いました。
え、それ、本人が？
本人が。
ええー、
何もしてくんないけど。
すごい、
カメオ
コラボしてるな。
大物ですから。
ねえ、ちょっと出てください、お願いしますって。
そうそ う, そう。
出たんでしょうね。
うん。いや、ナックルズさんじゃなくて、つってね。
いや、そらそうや。そらそうや。
まあ、動物の村に行くとですね、
うんうんうん、
ここ行くのに道が分かんなくてかなり迷って、まあ、ちょっと操作性に難があるって言ったんですけど、うん、ちょっとね、ヒントの出し方もちょっとどうかなと思うんですけど、
確かに。
まあ、見つけられなくて、まあ、すごく迷って、やっと行った先の村で、
うん、
今度は象がいまして、
うん、
この象にあることを教わるんですけれども、
うん、
これはちょっと分からないかな。
象。
象に教わったアクションはですね、
うんうん、
物を持ち上げるです。
え、ちょっと待って、主人公何者一体？なんか、ロボットとかアンドロイドじゃないですよね。ちょっとワンダープロジェクト J の主人公思い出したわ。持つとか教えなあかんの。
これで物持って、投げるっていうことができるようになりまして。
はい、いや、ちょっと待て待て、おい。今まで剣振っとったやん。
そうですよ。しかも剣投げただけじゃなくて、ブーメランみたいな戻ってきますからね。
ああ、まあ、そうか、そういうこと
か。私の方がね、高等技術だと思うんですけど、まあ、これによって、平べったい石を持ち上げて、
うん、
エイヤと投げて、足
場にして。そっか、できること増えた、また。
はい、うん。という感じで、進んでいった先
に。なるほど、なるほど。そうやって、どんどん進めるようになっていくん
ですね。はい。なんか、助けを求める声が聞こえるってことで、
うん、
まあ、奥行きゃいるんだろうと思って、とにかく画面を散策してたら、うん、一番奥行ったらですね、
うんうん、
でっかいタコがいまして、
う
ん、で、なんか襲ってきたから、これボスなんだろうと思って。
うんうんうん。
倒したらですね、
うん、
まあ、倒してから気づいたんですけど、
はい、
どういうわけか頭の上にペンギン乗っけててですね、ペンギンの子供なのかなあれ、
うん、
でまあそれを気づかないうちに助けることになりまして、
あ、知らずに助けたんや、
なんか途中で言ってたのかもしれないけど、
は
でこれ敵だろうと思ってタコ
が
倒したらペンギン助かりまして、
は
ペンギンが仲間になったということで、
は
でペンギンはですね、
はい、
氷の剣みたいなのを飛ばせるようになるんですよ、
はい、
で動物を2人連れていくことができるんですね、
うん、
で動物の村で猫かな、うん、なんかも仲間にできるんですけど、
うんうんうんうん、
それはねどういう理屈だったか忘れたけど、
うん、
ヒットポイントが1回ゼロになったら復活させてくれるっていう能力があって、
はい、
ただお金払って手伝ってもらう人なんで1回まあそれ使っちゃったらまたそこ行ってもう1回手伝ってよってお金払うっていうことをしなきゃいけないんですけど、
うんうん、
そんな感じで手伝ってくれる動物が増えるんですよね、
う
ん、で2匹連れていけるというかそのキャラクターの横にくっついてるんで、
はい、
ドラクエ的な後ろにくっついてるのを今川崎さんはイメージされてるでしょうか。
そうですね、はい、
近いのは、
うん、
R タイプのオプションのようにですね、
はあはあ、
左右に 動物がなんか浮いてます。
ああ、そう。へえ。
ここは、プログラマー頑張りどころだったんじゃないかなと思うんです。
それなんかそういう表現じゃないの？それわざとそういう。
わからない。なんかもう浮いちゃってるしね。なんか動き浮いちゃってて、滑っちゃってるし、どうかなって感じなんですけど、まあ、2匹連れていけるんで、今、犬が噛みついたら敵が止まって、自分は氷の能力がついた剣を投げれる状態になっててですね。
おー、ちょっと強くなったんです
か？はい。で、行ける先も広がったので、
うん、
これでちょっと火山のエリアみたいのがあってですね。
うんうん。
実は間違えて先にそっち行っちゃったんですけど。
あ、それ。行けるんや。
そうそう。めちゃくちゃ敵が強くて、なんか。
あはは。
火の玉でできた竜みたいのが飛んでくるんですけど、もうどうもできない。なんだこれやと思ってたんだけど、うん、そのペンギンを仲間にしたことにより、その氷の剣で、
なるほどね、
倒せるんですよね。
なるほど。
で、進めなかった溶岩もそれで凍らせると足場になるので、
ああ、いいじゃないですか。
進めるようになるってことで、
なるほど。
火山の奥まで行って、
うん、
めちゃくちゃ迷った挙句、
うん、
もうなんか言葉で説明できない、なんかよくわかんない。
うんうん、
なんか昔あったウゴウゴルーガって番組とかに出てきそうな、なんかキテレツなデザインのボスに出会いまして。
うん、え、なんか動物の形してるんじゃないですか？
ウリみたいな形してた
よ。どういうことや？ウリ？
なんだろう、なんか。
すごいな、
うん。抜け作先生みたいな目してたような気がする。
ああ、なるほど、なるほど。一番わかりやすい。うん、なるほど、
ね。こいつがですね、
うん、
まあ、分身して、
うん、
ちっちゃい何匹にもブワーってなって広がって動くんですよ。
気持ち悪い、
うんうん。そう、気持ち悪いの。見た目も気持ち悪いし。やることも気持ち悪い。で、どっかに本体がいるんですよ。
なるほど。
で、本体切ると、
うん、
ダメージを与えて、またわーって散って、
なるほどね。
どこに本体いるかな、みたいな、
うんうんうん、
倒し方なんですけど、もうそのルールが全然わかんなくて、最初。
そうか、最初ね。
何したらいいか全然わかんなくて。もうやっと気づいて、なんか時々ダメージ与えたっぽいエフェクトが出るけど、何の条件で出てんだろうなって思う。うん、まあ、なんとか分かって。
面白いな。
もう分かれば、どってことないです、こいつは。
面白い。
で、まあ、倒しまして。
はいはい。
その次のエリアに進んだという感じなんですけど。
いやいや、なかなかドラマチックですよ。
でね、このゲームの、ちょっと文句言いたいんですけど、
はい。はいはいはい。
あのね、画面が広すぎるんですよ、このゲーム。
広すぎる？フィールドが広い
です。そう、行ける範囲が広すぎて。
果たして今ここ来るのが正しいのかどうか分からへんねや。
うん、それもあるし、
うん、
全体の全容が分からなくて。
そっか、全容のが分からへん。
そう、分かんないですよ。だから、さっきその、気持ち悪いボス倒したって言ったじゃないですか。うん、僕ね、ボス倒した後道に迷ったんですよ。
そうか。
どうやって帰るんだろうって思ってたんだけど、
うん、
その画面の見切れたボスのフィールドのすぐ後ろ、
うん、
見切れたとこにボス倒した後に、
うん、
扉みたいのが開いてたんですよ。だけど見えないの、それが。で、開きましたよみたいな、
はい、
ててみたいなのもないの。
そうか、扉をね、ちょっとスクロールして映して扉ガーン開いたとかって見せたらね。
そう。で、ボスに会った時に、
うん、
こいつを倒さないとあの先に行けないみたいなこともない。
それは不親切やな。
そう。だから、一生懸命戻って、
はい、
いや、行けねえな。ボス倒したのに、もう先に行けないじゃんと思って。
これは、このゲームはこういうゲームだよっていうのを教えてくれてるんじゃないですか、最初に。
どういうこと？
次からは用心して探すようになるでしょ。
あ、なるほど。
うん。
うん、なるほどね。
教訓なんじゃないですか。
教訓なの。
ちょっと待って、うん、でもね、これ今、うん、ボス倒したじゃないですか。
はいはいはい。
お話として進んでるんですか？
進んでます。ボスを倒したら、
うん、
動物なんだったかな、なんかがね、
うんうん、
僕飲み込まれてたんだ、みたいなこと言ってね。
ああ、なるほど。
出てきて、
うん、
新しい仲間が増えたので、
うん、
その子の能力で、
うん、
多分行けるエリアが広がるんだと思います。
なるほどね。そもそも何をしてるんでしたっけ、主人公は。
最初は初級、中級、上級の訓練場を全部クリアして。
目的は何でした
っけ？いやいや、それなんですよ。
あ、世界救うとかじゃないんですね、まだ。
ない、ないの。初級、中級、上級をクリアすると、勇者と呼ばれるようになるんですよ。
そうか。
そうなりたいからっていうんで、初級はクリアした後に、中級は、こういうことができるようになったらやってくださいね、みたいなジャンプなんですけど。
はい。
だから、僕ジャンプ一回覚えたから。
はい、
中級行けんのかなと思って、実は中級挑んでるんですけど、
はい、
ニッチもサッチも行かないんで、多分ダメなんですよ。
はい、あ、そういうこと。
で、進めるエリア、どっかねえかなって探してたら、その火山の方に行けるようになって、その奥のボスが倒せて奥に行けるんで、今こっち来てるだけで、
あ、
僕としては何かを手に入れて中級をクリアしたいんですよ。
そういうことね。
うん。
はあ、はあはあ、
なんか変わってますよね。
いやー、独特ですね。
うん、
まあまあ、でも、これから全容が分かってくるんじゃないですか、だんだん。
はい。
うん。あのね、ネクロスとは違う意味で、先が気になりますね、ちょっと。
ああ、よかったです。
うん。なんか、ネクロスの時は、すごく期待感のある、こう、
はいはいはい、
先が知りたいみたいな感じだったんですけど、
は
い、
うん。
なんでしょう、この不思議な感覚。
ね、霧の中を歩く感覚なんですけど。
そうですね。なんかもうちょっと手応えが欲しいですね、なんかね。
うん。
手応え。うん、
ただここまで進めてきて僕が決めたのはですね、うん、
はい、
ちょっと迷ったら、
うん、
攻略を遠慮なく見ることにします、
うん、あ、もうそれはいいと思います、はい、そうしましょう。
ちょっと不親切すぎる、
うん
うん、
これはね、もう今の時代別に悪いことじゃないですか、
まあ、それでね、今後もやっていこうと、
はい、
思います。
聞いてる皆さんもぜひ長谷川さんに励ましのコメントをお願いします。
まあ、遊んでるだけなんですけどね。
はい、
はい、
長谷川さんがくじけないようにね、
はい、
ではいつもの告知をお願いします。
はい、ブライトビットブラザーズでは番組に対するご意見ご感想、あなたのゲームの思い出やゲームにまつわるエピソードなどお便りお待ちしています。ホームページ右側のメールフォームや番組のツイッターアカウントへの DM などでお送りください。ツイートの場合はハッシュタグ BB ブロス、 BB がアルファベットでブロスがカタカナをつけていただけると見つけやすくて助かります。よかったら番組ツイッターアカウントフォローしてください。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。ということで今回はカエルのために金はなるでした。
はい、
いやね、これ私前から気にはなってたんですよ、
うん、
で時々ね、やっぱりこうゲームボーイの話題とかになると、
うん、
出てくるんですよね、このタイトル。
そうですね、名作として出ることが多い
ですよね。そう、名作として。だからタイトルだけはすごくインパクトあるから覚えてたんですけども、
うん、
ようやくね、内容についてどういうものかと、はい、そしてやはりこう関わってるスタッフのメンツね、まあ、これを聞くと改めてその人気がある理由が分かりましたよ、やっぱり。中でも言いましたけども、ニンテンドーオンラインのタイトルとしてぜひ、
はい、来れば。
いやでも来ると思うな、これな、うん、来ると思いますよ、長谷川さんの予想当たると思います、これは、う
ん、まあ、うん、予想当たってたら遊んでみてください、
うん、そうですね、ぜひきっかけとしてはちょうどいいですし、最近だからそうやって昔のゲームを結構遊ぶ機会があるというか、遊びやすくなってきてますよね、
なんかね、うん、なってますね。
特にね、評判がいいとか、その名作と言われるタイトルはリメイクだったりとか、
うん、
もうそのままね、アーカイブで出たりとかすることも多いんで、
はい、
遊ぶ機会が増えてきたのでいいことだなと思いますけど、
うん、
まあ、その一方でね、すげえプレミアついてるタイトルとかもあるから、まあ、メーカーさんにはそちらの方をぜひね、ダウンロードで販売するなりなんなりしていただけるとね、
うん、
いいかなと思うので、
はい、
任天堂にもそれをこれからちょっと期待していこうかな、
うん、
ということでね、今回も最後まで聞いていただいてありがとうございました。
ありがとうございました。